改めましてこんにちは、牧内直也です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからは小部氏の船見幸宏さんをお迎えしてお届けいたします。船見さん、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
先月から巴御前のこう生涯をこうメインに紐解いていくということになっておりますけれども、はい、あの紙芝居ですから絵があるんですけれどもね、はい、巴御前の絵がですね、より柔らかく、可愛らしくなってるような印象なんですけれども、
ね、はい、シーズン1はですね、まあ、義仲視点から描いてもらっていたんですけれども、うん、まあ、戦いの場面が多いんで、まあ、義仲の強い武将というイメージを出していただいてたんですけれども、まあ、今回は巴ということで、まあ、イラストレーターの山崎隆さんが少し柔らかいイメージで、で巴はとても優しくて、でも意志の強い女性なんだっていうイメージで描いていただいてます。
はい、非常に可愛らしいのでね、はい、これは YouTube 版でもね、ぜひ確かめていただきたいなと、
そうですね、
いうふうにね思いますけれどもね、はい、さてこの時代ですね、女性がこう武芸を磨くというのは、はい、やはり珍しいことでしたか？
そうですね、女武者というのが、まあ、珍しい存在だったと思います。で、巴御前の他にいなかったわけではないんですね。木曽義仲が挙兵した際に越後の国、まあ、今の新潟県なんですけれども、平家方の武将が攻めてくるんですけれども、まあ、その一族の中に半額御前っていう女武者がいたそうです。
半額御前、
はい、
これ名前ですか？
そうです。
半額さん、
はい、で、義仲が亡くなった後のことなんですけれども、鎌倉の軍勢とこの半額御前が、まあ、戦った時にこの半額御前が勇猛に戦ってたっていう、まあ、そういう記述があるんですね。
はあ、じゃあやっぱりその女性の中でも素養のある人が、はい、武芸を、まあ、学んでたというか、やってたってことなんですね。
そうですね、素養があって、まあ、強かったという、そういうことですね。
はい、巴は何が得意だったのかって、今日の紙芝居ではなぎなたという言葉が出てきましたけれども、
は
い、
実は長野県木曽町のお寺にですね、巴、が使っていたと伝わるなぎなたがあるそうです、うん、とか愛媛県の大山住神社というところがあるんですけども、まあ、そこには全国の珍しい刀とか鎧展示してあるんですけども、その中にも巴が奉納したと伝わるなぎなたがあるということで、うんうん、やっぱりそのなぎなたが巴使ってたんじゃないかなというふうに想像されます。
当時からなぎなたっていうのは多く存在しているものだったんですか？
そうですね、ある意味距離を取って戦うということで、まあ、女性が使うにはいい武器だったと思うんですけれども、ただその先端の方が重いので、うん、それを振り回すってことはそれだけの腕力が必要ですから、やっぱ巴御前というのはすごい強い女性だったんだなということが伺えますね。
駒王丸金平らとも一緒にこう野山を駆け巡ってますからね、
はい、そうですね、
はい、
そうやって鍛えられたんでしょうね。はい、
なぎなたは、まあ、その後もですね、こう女性が持つイメージっていうのがなんかありますね。
そうですよね、何か漫画とかイラストになるとね、
そうそうそう、
女性が必ずなぎなた持って登場するみたいなシーンがね、
はいはい、おママ様が持ってたりとかね、
そうですね、
イメージがありますけれども、巴、はい、はこの軍をね率いていたと、一軍率いてたという女性がまたこの、統率者になるなんてこともあったんでしょうか？
そうですね、源平盛衰記という書物にですね、まあ、栗原峠の戦いの時に栗原峠の周辺に、まあ、6つの部隊がいたんですけれども、まあ、その一隊を率いて、巴が勇猛に戦ったっていうふうに記されておりますので、まあ、それだけ、まあ、義仲に信頼されて任せたぞっていうふうに言われて、まあ、出陣したんだと思います。
うん、手下っていう言い方が部下ですかね、
はい、
も巴にはやっぱりこう一目置いてたというか、
はい、
尊敬してたっていうところはあるんですか？
そうですね、だから1000人の兵が巴に従っていたということなので、
うん、
やっぱそれだけの統率力もあったんだと考えられます。
立派ですね、
はい、
今回はですね、巴御前のこう生き様をですね紙芝居で描いておりますけれども、はい、去年葵御前という名前も耳にいたしましたが、
はい、
彼女の存在っていうのはどうなってるんですか？
はい、これもですね、源平浄水器という書物にだけ書かれてるんですけれども、うん、巴、まあ、と同じく、まあ、葵御前も女武者だったと、
はい、
でやはり、一人の、まあ、将というふうに書いてありますから、女性の、まあ、武将として、まあ、戦いに出たわけです。ただこの戦いの時に討ち取られてしまいまして、亡くなってしまいまして、まあ、義仲はそれを悲しんで、今小矢部市の栗倉峠のふもとに葵塚っていう、はい、塚がありまして、まあ、そこに葬ったというふうに言われています、
うん、この葵御前の生涯もいずれ描かれることになるかどうかはまだ分かりません
そうですね、
はい、こればっかりは分かりません、
はいはい、
他の候補者もいます。
そうですね、
はい、ね、船見さんありがとうございました、はい、また来月もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、巴御前編第2回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしております。どうぞお楽しみに。さてこの番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけます。ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにありますポッドキャストをクリックして、ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオですが紙芝居でございます。絵もちゃんと作っております。富山県のイラストレーターチャンネル23改め山崎隆さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラムが YouTube で視聴可能です。今日の第2話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。すでに完結いたしました義仲編も見ることができます。合わせてお楽しみください。ラジオ紙芝居次回は巴の誓いの巻をお送りいたします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。